本日の聖書箇所はマタイによる福音書11章28節から30節まで、新約聖書21ページです。マタイによる福音書11章28節から30節まで、それでは拝読いたします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。アメン。それでは、宣教誠の平安への道と題しまして、末森牧師に、メッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し感謝いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人を愛し、その変わらない慈しみの御手を持って今日このところへ導いてくださいました。心から感謝いたします。どうか今私たちの心をあなたの御前に沈めてください。どうぞ私たちをあなたの御前に触れ伏し、御言葉を受けるにふさわしいものに私たちを整えてくださいますようにお願いいたします。過ぐる一週間も私たちそれぞれが様々なところを通されてまいりました。しかしこのところにおいて再び私たちは御言葉によって新しい命をいただこうとしております。どうか私たちを助けてください。私たちを祝福してください。どうか今日ここに集ったお一人お一人、また今日はここに集うことができない病の中にあるお一人お一人、主を変わらず憐れんでくださり、慈しみの御手を持って主をどうか回復を与え、また解放を与えてくださいますようにお願いいたします。インドネシアの地において等しく礼拝に預かっている愛してやまない野口宣教師ご家族の上にも、インドネシアの地の上にも、その諸教会の上に、主よ、さらなるあなたの恵みと祝福が豊かに注がれますように、主をどうぞお導きください。この礼拝の時を心から感謝して、すべてをあなたの御手に委ねて、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。皆様の熱いお祈りに支えられて、先週インドネシア視察から無事に帰国いたしました。今回の旅を通して本当に多くのことを学ぶことができましたことを本当に心から感謝いたします。また改めて世界宣教はすごいですね。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、これが教会の使命であるということ、そしてその使命を通して私たちに教会にリバイバルが必ず与えられているということ、今日先ほど今共に賛美しましたですね。必ずこの地に誰も見たことのなかった、かつて誰も見たことのなかったリバイバルが玉川教会に与えられることを信じます。それゆえに私たちに世界宣教の使命が与えられておりますことを本当に感謝いたします。そしてですね、この今回また旅に出させていただきまして、久しぶりに旅に出ましたけれども、その旅の中で改めて教会の祈りのですね、力強さを覚えることができました。先日も祈祷会でもお明かしさせていただきましたけれども、特に皆さんに祈っていただいていました私の腰痛、それから胃腸ですね。向こうに行ったらお腹壊すって言われていて、特に胃腸が弱いものですから、ですね、行く時に久保さんにも、もうとにかく先生の胃腸が心配ですって言ってですね、言っていただいたから、それ本当に皆さんが祈ってくださっている、それゆえにですね、腰痛も全く問題なく、胃腸は最後の帰る前日からちょっと様子がおかしくなりまして、でもですね、この間木曜日のクラスの時に山本さんからお聞きましたけれども、私たちの体内は1週間でこの微生物が変わるそうです。 ですね。だからちょうど1週間経ってですから、もう想像通りで神様の作られた通りに体に変化が起こったわけですから、もう全てハレルヤでですね、本当に感謝な旅で過ごすことができました。そして腰痛に関しては、これももう何度も言ってますけれども、行く前に北見のですね、整体に行って、そしてコルセットを借りているものですから、そのコルセットの返す期間がですね、旅に行っている間に終わってしまうので、先に返しておこうと思って持ってったんですけれども、まあ、院長先生に、いや、末森さん、長い旅ですから持ってった方がいいですよ。もう飛行機も長いし、痛くなっちゃったら、インドネシアにコルセットありますかって言うんで、いや、多分あんなのは日本のね、日本のでしょうかわからないですけれども、まあ日本だからあんな立派なものがあるんではないかと、インドネシアにはないですねって笑ったんですけどもですね、だから、まあ持って行ってくださいと言われて、でも、まあ延滞、伸ばして持って行きましたけれども、一回も使うことがありませんでした。そして、改めてですね、このどんな、この地上にあるコルセットよりも、教会の祈りのコルセットが何よりも強いということ、そのことを改めて深くですね、覚えることができました。そして、以前、三坂宣教師も、胃腸が弱くてですね、インドネシアの地に行って、胃腸を壊して、ことがあったけれども、でも実はそれが治っただけじゃなくって、教会の祈りによってさらに強くなった胃腸を与えられたっていう三坂宣教師が語ってましたけども、私の腰もさらにですね、強い腰が与えられたと確信しております。もう旅の間中、もう何とも感じなかった、感じるよりも、なんかですね、本当にガチッとここが抑えられているような、それが皆様の祈りです。本当に感謝します。そしてそれが教会の祈りであり、そして世界宣教はその教会の祈りによってなされているということ、大きな団体がですね、するのではない、つくづく今回もヒューマン先生とお話しして、本当に教会の祈りです。そして教会は団体に比べれば少ない群れです。でもその教会の祈りが私たち家族を支えていますということを先生がおっしゃっていましたけれども、まさにその通りでありました。そのことを知ることができたことを本当にただただ主に感謝いたします。少しですね、御言葉に入る前に、短く皆様にこの写真をお見せして視察旅行の報告をさせていただきたいと思いますので、鳩内執事お願いします。まあ、とにかく今回はですね、行きも帰りもハプニングだらけで、まあ、なんとか無事に帰ってこれましたという感じで、ある数人の方には行きもですね、メールが行った、カナ宣教師から、もう今祈ってくださいというメールが行ったそうなんですけれども、まあ、飛行機が遅れること、そして、羽田、シンガポール、シンガポール、ジャカルタ、ジャカルタ、スマランに行ったわけですね。で、スマランから車で1時間、約1時間ぐらいでサラティガという野口先生ご家族が住んでいるところに行くんですけれども、そのシンガポールで乗り換えて、シンガポール、ジャカルタが一番、まあ、ジャカルタに入る入国が難しいというふうに、ヒューマン先生から教えられていましたので、そこはしっかり落ち着いてやりましょうと言ってたらですね、なんとシンガポール、ジャカルタの便が、あやちゃんとですね、あや姉妹と違ったんです。ですね、そこ一緒にいなかったらこの旅意味ないんじゃないのっていう、その肝心なところですね。でもまあ本当全て守られたんですけど、そして、まあ、とにかくですね、空港から空港を走り回って、そしてあやちゃんと、まあ、とにかく何とかしてジャカルタで会って、そしてジャカルタの今度国内線でスマランに行くわけですけれども、国内線に乗ろうとしたらもうですね、その入り口でもう閉じました。もう時間は過ぎてますので、もう飛行機には乗れません。で、いやもうとにかく何とか乗せてくださいということで、じゃあ、まあ行ってくださいって言われて、あっちこっちですね、行って、で、チェックインのところにも行って、もう時間がないから、あなたたちは行けるけれども、もう荷物は届きません、一緒には。だから明日の朝、届いていなかったら明日の朝もう一回空港に来てください。まあ、こういうのはよくあるんですけれども、まあ、とにかく初めての東南アジアで、本当に荷物が届くのかですね、本当に不安で、そして、もうあやちゃんとですね、ジャカルタから乗って、で、なんとか乗れたんですけれども、そこから乗っても、もう主よお願いしますと言ってですね、荷物なんとか届けてくださいって言って祈りながら、その頃、ヒューマン先生のところには、 メールでですね、2人が現れないっていうメールをですね、先生は受け取っていました。そしてその中でも先生はですね、ああもうやってしまった、もうですね、先生が本当に初めての東南アジアの旅行で、ああ大変な思いさせてしまうと言ってですね、もう本当にとにかく皆さんに祈りを要請して無事に到着して、そして荷物も無事に出てきました。もう本当に感謝でした。そして、まあ、帰りもですね、遅延遅延で、まあ、とにかく今回の旅は走りまくってですね、空港全部空港で走りました。とにかく走って走って、でも全く腰は違和感もなく、もう超スピードで走ることができましたので、ハレルヤです。そしてですね、先生のこれ、今写真にあるのが、これが先生のお宅のキッチンです。で朝、家族礼拝を、家庭礼拝を先生ご家族いつも朝有してまして、家庭礼拝の終わった後ですね、先生ご夫妻が準備をされているところです。はい、とにかく広いお家で、はい、子どもたち勢ぞろいで、今この時はヒューマン先生は語学学校に行ってたんですね。やっぱり長女が来てみんな元気になりました。はい、これお家です。本当に広いお家です。はい、ちょっとネットで、ですね、前にも先生もおっしゃってましたけれども、お手伝いさんがいるんですね。ティアさんというんですが、ティアさんというお手伝いさんが、基本的にお昼と夕飯かなを作ってくださって、お掃除もしてくださる。朝はかな先生が作るそうです。そして運転手の方も常に月曜日から土曜日までついてますので、先生は運転手さんに送ってもらって語学学校に行くということです。で、まあ、かな先生の語学の方は今ユリアちゃんがいますので、家庭教師の方に来てもらって1時間お家で学ぶということを言ってますけれども、すみませんね。はい、とにかくですね、皆さん、どんどん進んでいくと思いますけれども、本当に元気に過ごしていました。でも今回本当に行ってみて、行かなきゃわからないですね。行ってみて本当に言葉が通じないことのストレスだったり、そして子どもたちがやっぱりその中にあって通じないから、なかなか当然お友達もできないですね。今まで東京にいた時よりあちこち好きなところに行けるわけでもない。だからそのゆえに家族で本当に一つとなっていないといけない。でもやっぱり家族、当然ですね、家族の中ではもう家族同士であるがゆえにいろいろな、まあ、課題もありますけれども、だからこそ今そこを神様が野口宣教師ご家族に通されて、本当に一人一人取り扱われているんだなということを知りました。それゆえですね、今日皆さんの週報の中に祈りの課題をの紙を入れさせていただきましたけれども、具体的にこの旅を通して、上はヒューマン先生から下はユリアちゃんまでですね、一人一人7人に必要な具体的な祈りがあるということを覚えることができましたので、ぜひこの祈りのカードをこれから用いて、ぜひ毎日祈っていただきたいと思います。これが夕飯ですね。これはカナ先生が作ってくれました。アヤちゃんがラタトゥイユを作ってくれました。はい、インドネシアは大変ゆっくりに時間が流れてまして、ですね、行ってみてその空港から空港もとにかく行ったら閉まってるって言われたわけですよね。だからもうでもなんとか入れてくれって言ったんですけれども、あ、これですね、これは果樹園に行った時の、もうどうぞちゃんちゃっと行ってみましょうか。行かないんですね。はい、これは果樹園に行った時です。もうユリアちゃんの足ももう本当に元気に成長してムチムチで、これは、名前ちょっと忘れましたけれども、クリスチャンの方でインドネシア語を先生に個人レッスンで教えてくださる。でこの方がカナ先生にも家庭教師としてしてくる。で本当にこの方が優れた方で、またとてもですね、本当にクリスチャン信仰も、ね、熱い方なので、先生がメッセージインドネシア語で語るときもこういうふうに言った方が伝わるとかですね、そういう指導もこの先生がしてくださるということです。 はい、あこの方が進みますか。はい、あやちゃんも家族と会ってですね、これはジョグジャカルタというところです。これは土曜日の日にですね、ジョグジャカルタというのは観光地なんですけれども、そこに行きまして、まあ、動物園があったり王宮があったりというところで、これがバチャって言ったかな、馬車みたいなあの馬がですね乗っけてくる、これはチャンディバプテスト教会です。前先生の写真でも見たことあります。これ羊の方々です。最後羊の方々が前に出てあの祝福のお祈りをされると。でというのは今チャンディバプテスト教会は無牧だそうです。で1ヶ月が経ってこの方副牧師でいらっしゃるんですけれども、今牧師先生を招聘委員会が立てられて牧師先生を今検討しているというところでした。これとってもで両脇は羊の方ですね。これは教会学校のクラスです。これはですね、礼拝の後の鳩内羊と下田直子さんで財務の計算をすごい豪華なところでですね、全然場所違いますけども、これ財務の会計しているところです。でこれは、ちょっとですね、月曜日の日かなんかにちょっと離れたところにかなり高地でしたけれども、そこに行きました。この後ですね、最後の日にインドネシア、STBE という新学校、ヒューマン先生が今度行かれる新学校の方とお会いすることができました。そしてまたこちらの教会にも来ましたけれども、常務理事のフィディアさんですね。これお買い物風景です。もうカナ先生も単語だけを並べてるだけですというふうに言いましたけれども、あとで午後動画をお見せしますけど、本当によくおしゃべりというですけど、よくインドネシア語でお話しするされていました。この方はバンドンの牧師先生です。これこれ新学校ですね。はい、でこれが学長さんと、また向こうフィディアさん覚えてらっしゃるでしょうかですね。それから理事長と副理事長とみんな牧師先生たちで、ちょうどこの時、普段フィディアさんはジャカルタの方にいるんですけれども、ちょうどこの時全国270人の牧師が集まる、そういうなんかですね、集会をやっていましたので、皆さんに会うことができました。はい、また後ほどですね、お昼の時にゆっくりお見せしたいと思います。ということでですね、本当に今回の旅を通して一人一人、先生は先生ですね、それぞれの祈りの課題をこのようにして持って帰ってくることができました。また今回手紙を皆さんがそれぞれにお書きくださいましたけれども、その手紙をですね、先生がおっしゃってたのは、ただそれを送れば簡単なんだけれども、今回行くことを通してその手紙を持ってって、そしてその手紙を通して本当に教会の祈りというものを改めて知ることができました。本当に感謝です。皆さんによろしくお伝えくださいということを先生がおっしゃっておりました。そしてですね、それゆえにですね、御言葉に入りたいと思いますけれども、それゆえこの世界選挙はですね、先ほども言いましたように優れた人たちが集まってやるもの、また人数が多いからできること、そうではないということですね。私たち教会の働きであり、主が教会に託しておられること、教会の祈りによって世界選挙は前進していくということ。そしてですね、ゼカリア書にありますように、権力によらず能力によらず我が霊によってという御言葉がありますように、聖霊がもうご存知のように使徒言行録ですね、聖霊が下って、そしてアンテオケ教会が誕生して、そのようにして教会に聖霊が注がれて、そしてこの世界宣教の働きは前進していくということをですね、私たち、また私自身がこの旅を通して知ることができました。今朝の御言葉はマタイによる福音書11章28節から30節を先ほどアサリ羊に読んでいただきました。新約聖書21ページのところに書かれています。これはですね、大変有名な箇所ですので、今配っている教会の案内チラシにもこの御言葉が載せてありますですね。ここはよく伝道のために用いられる箇所です。というのはもうとにかく皆さん疲れていますのでですね、この社会の中でいろいろなことに疲れを覚えている、そしてその中にあって重荷があっても私たちはなかなか下ろすことができない、 社会の中で重荷を下ろすというのは、これはとてもできることじゃないですよね。そしてそれゆえにどんどんこの荷物がですね、重くなっていってしまう。そしてその社会の中においては、また重荷を下ろすということが何かですね、弱い人がすることのような、負け犬のような弱さをですね、出すこと、また自分の悩みを言うこと、何かですね、それがかっこ悪い。またですね、社会人になって、そしてですね、年齢がいけばいくほど、なかなかそれを人前に出してこの世の中において言うことができなくなる。しかし私たちは、だからといって本当に大丈夫かといえば、本当は大丈夫じゃない。問題たくさん抱えている。でも言うことができない、下ろせない。それがこの世であり、またクリスチャンであっても、なかなかそれを言うことができない。祈りの課題まで持ってくることができない。それが私たちの現実です。しかしですね、このところでイエス様が今日語られていることは、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげようですね。私たち重荷を持っていく場所は間違っちゃいけませんね。間違うと大変なことになりますけれども、しかしイエス様のもとに私たちが重荷を下ろすとき、そのときイエス様は私たちに、休ませてあげよう、あなたに本当に、今日のタイトルはですね、誠の平安に至る道と題しましたけれども、イエス様に全てをお委ねするとき、イエス様に重荷を下ろしていくとき、そのとき私たちは本当の休息に預かることができるということです。そして私たちはですね、いつも平安でありたい、そういうふうに思う、皆さんがそう思っていると思います。先週の、メッセージ私も聞きましたけれども、皆さんが幸せになりたい、そういうふうに思ってます。同じように平安でありたい、いつも何か心が騒いでいて、問題が起こるとすぐに怒ってですね、そういう状況にいること、イライライライラしていること、これ全然、実はこれはすごく心地いいんですという人はいないと思います。本当に平安を得たい、その時に私たちがですね、思う平安というのは、一言で言うならば、問題がないことですね、全てがうまくいっていること、それを平安というかもしれない。この世の中では問題がある人を見ると、あ、かわいそうね、大変ね、かわいそうなことですね、全然平安に預かることができない、そういうものとして私たちは平安を捉えているかもしれません。しかし今日のところでイエス様が語られていることは、29節のところで、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い、私に学びなさい、そうすればあなた方を安らぎが、あなた方は安らぎを得ることができる。私に学びなさいですね。それがイエス様が今日このところで、平安のその源となること、平安の中心にあること、それは私に学びなさい、イエス様に学ぶということです。ヨハネ伝の有名な箇所がありますけれども、私は道であり、私は真理であり、命であるですね、私を通らなければ誰も父のところ、すなわち天国に行くことはできない、それゆえ私が道ですよ、私に学びなさい、それがイエス様が語ってくださっていることです。じゃあ私たちがイエス様に学ぶというとき、それはどういうことを意味しているでしょうか。インドネシアの神学校に行ったときにですね、ちょっとどういう英語で聞かれたのか忘れましたけれども、日本の信仰はどうだって聞かれたんですね。それで、日本の信仰、あまり力ないですって言ってですね、どうしても学びですね、本当に御霊によって福音に生きて力強いというよりは、学びが中心ですということを伝えたら、あらとは言いませんけど、ああ、それは残念ですね、と言って副理事長の方がおっしゃってましたけれども、私たちが学ぶっていうとき、イエス様に学ぶ。それは、一生懸命聖書を読んで、そして一生懸命イエス様が主が語られていることを、一生懸命頭で考えて、理解して、お勉強して、そして、時に神学書を読んでみて、そしてたくさんのメッセージを聞いて、そういうことをイエス様が言ってるのでしょうか。教会に来て一生懸命メッセージ聞いてですね、一生懸命聖書を読んで学びなさい、それが私に学ぶことだよ、そのことをイエス様が言っているでしょうかですね。そこを私たちは、日本の多くは勘違いしてしまう。イエス様が語っていることはそうではないですね。このところで読むときに、イエス様はここで具体的に学びの道を示してくださっています。それは、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追いなさい。首輝とは、 皆さんご存知のように牛がこのですね2匹で並んで歩くときに2つですね一緒に並んで歩くことができるようにこの首にですね輪っかのようなものをつける、これが首輝きですけれども、首輝きとはこのところでイエス様が語られていること、それは十字架を意味しています。私の首輝きを追いなさいということはイエス様が一人一人に肩に乗っけてくださるその十字架を追っていくということ、追っていくということ、引き受けるということ。今回はですね、今月は朝利執事が御言葉を取り継いでくださるんですけれども、先ほどもちょっと打ち合わせをしまして、そしてですね、本当に苦闘の中、御言葉を、私たち皆苦闘の中、御言葉をですね、取り継ぎます。そして、まあ、なんとかですね、なんて言ったのかな、朝利さん、絞り出してみます、じゃないですけどね、なんとかしてみます。で、先月は、ともみ姉妹、その前は、久米姉妹がですね、御言葉を取り継いでくださいました。本当に、もう激しく苦闘をですね、私たちするわけです。でもこれがまさにこのことは共に宣教の首輝きを追うことです。ただ牧師だけがいつもいつも語っているんじゃない、そうじゃない。信徒の選ばその時その時選ばれたお一人お一人が共に宣教の技を担うということ。それは共にイエス様から朝利執事に今月置かれる十字架です。御言葉を語るということは決してやすやす御言葉を語れるもんじゃありません。ですね、苦闘の中でもがきながら。でもそれがイエス様の首輝きを追うことです。そして皆さん語った後ですね、おっしゃることですけれども、皆さん一人一人が恵まれるということ。語った誰よりも教会学校の教師もそうですね、教師をしていると準備大変だけれども、でも実は語るものが一番恵まれる。すなわちイエス様がそれはここで語っているように、私に学びなさい。それがイエス様に学んでいる姿だからです。そして、私たちはですね、その時にそれは宣教の働き、それだけではなくして、自分が許せない人、自分がなかなか愛することができない人、自分がイエスと言ったらノーと言ってくる人ですね、そして自分が本当に自分を傷つけてしまう人、自分自身を傷つけてくること、また言葉を持って攻撃していろんなことがあります。その時に私たちはその人を許すことはとても難しいことです。でも、その時に私たちがそういう人に対して本当に主の前で私たちが許すことができるように愛することができるように主により頼む時、それは私たちが共に首輝きを追うことになります。私たちがただ頭からあの人は嫌だですね、あの人は合わないからやめてしまおう、そう言った時私たちはイエス様に学ぶことができないんです。なぜならイエス様は全人類の罪をすべて黙って引き受けてくださったからです。イエス様は柔和で謙遜なものであるとご自分のことを語られました。最も柔和で最も謙遜なお姿としてイエス様がこの地上に来て、そして十字架において示してくださったこと、その道が十字架の道でした。しかしですね、今日の講読箇所をちょっと開いていただきたいと思いますが、ここも有名な場所ですけれども、ヨナさんのことをちょっとですね、共に読んでみたいと思います。今日読んだページは、旧約聖書1447ページのところを共に読みましたけれども、このヨナさんですね、まあ、ざっと説明すると、ヨナさんは、まあ、この大いなるニネベに行きなさい、そういうふうに言われたけれども、まあ、主に従うことができなくて、そして周りの人に大変大きな迷惑を、ご迷惑をですね、おかけしました。私たちは覚えていなければいけないのは、信仰者がですね、不信仰になったり、不従順になったりすると、周りに大変多大なるご迷惑をおかけしてしまう。アブラハムもそうでしたね。ってしまうということを私たちしっかり覚えてですね、周りにご迷惑をかける信仰者にならないようにしたいと思いますが、この時主がこの大いなるニネベに対してもう滅ぼそうとしていた、もうあまりにも罪が多くて、そしかしその時にこのヨナをですね、主がお選びになられて、そしてヨナの町に行って悔い改めを導きなさい、そのようにヨナさんに主は語られたわけです。そしたらこのニネベの人たちはですね、3章のところから読むとすぐ悔い改めましたね。そんなに罪深いところだったのにと思いますけれども、すぐですよ。 さあこの3章1節のところから読むと、主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ大いなる都にニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。ヨナは主の命令通り直ちにニネベに行った。ニネベは非常に大きな都でですね。そして、5節のところ、するとニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ、身分の高いものも低いものも身に荒布をまとった。もうすぐにヨナさんが語ったら悔い改めて、そして主に立ち返ったとあります。そして10節のところを読むと、神は彼らの技、彼らが悪の道を離れたことをご覧になり思い直され、宣告したこの災いを下すのをやめられたですね。主がこの大いなる罪深いニネベをヨナの宣教を通して悔い改めに導き、そして救ってくださった。素晴らしいですよね。ハレルヤです。でも今日読んだ4章のところでヨナさんはどうだったでしょうか。4章1節に、このことは大いにヨナにとって不満であったですね。そして彼は主に訴えた。ああ、主よ、私がまだ国にいましたとき言った通りではありませんか。だから私は先にタルシスに向かって逃げたのです。私にはこうなることが分かっていました。すごいですよね。主の悔い改めが迫るときに、その町は悔い改めることができる、そして直ちに災いから逃れることができる。でもこのことはヨナさんにとっては大いに不満だったんです。というのは、このアッシリですね、このニネベというのはアッシリアの町です。アッシリアは皆さんご存知のように列王記に出てきますけれども、あの北南ですね、南北が分裂した時、あの時アッシリアがイスラエルの罪ゆえにアッシリアが入ってきて、そして王国が分裂していくということは、ヨナさんにとってはもう敵国ですね。とてもヨナさんがこの人たちに仕える、そんな思いはない。いや、もう自分たちもそのようにしてひどい目にあったしですね、自分も嫌な目にあったから、だからなかなかニネベに行けと言われても行くことができなかった。そして実際ニネベを本当に主が憐れんだ時、その時ヨナさんは大変喜ぶところではなくして不満だったわけです。そしてこのところでですね、ある仲介書の中にあった一節が本当にねですね、ここを語っているんですけれども、ヨナは一貫して神の憐れみや許しそのものに反対はしていなかった。ヨナが反対したのは、それを受けるのがニネベの人々であったことだった。このところで2章のところを読むと、ヨナさん自身もですね、自分が主の御心から逃げて、そして魚に食べられちゃいますよ。そして魚のお腹の中で3日3晩そこで過ごすことになった。そのまま主はヨナさんを滅ぼそうと思えば滅ぼすことができたですね。しかし主はヨナを憐れんで、そしてそのお腹の中からヨナを救出なさったわけです。2章に書かれています。そしてその時、ヨナさんはこのように語っています。2章の7節のところで、私は山々のもといまで、地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざさず、しかし我が神、主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。すごい賛美をヨナさんが主に対して捧げているわけです。どんな災いからも、滅びの穴から私を引き上げてくださった。ヨナ自身においてもその滅びから救われた者の一人です。でも救われたヨナさんは今度ニネベに行った時、それを許すことができなかった。ニネベの人たちが悔い改めて主に立ち返ったとき、大いに不満だった。それはなんであんな敵国がそんな言ったぐらいで簡単にですね、悔い改めて主に立ち返ることができるのか。あの人はあんなに悪いことをしたんだから、もっと裁きを受けても当然だ。私たちの心にもそういうものは多々あるのじゃないでしょうか。自分を苦しめた人に関しては特にそうです。ですね。もうちょっと神様懲らしめてください。もうちょっとやらなければ気づきませんですね。でも主はそのヨナさんに対して、お前は怒るがそれは正しいことかというふうに聞かれます。ヨナさん、あなたの不満はそれは本当に正しいことですか。ヨナさんは自分の正しさに立って、そしてニネベのこの罪深さにですね、本当に怒りを覚えていた。 それに対する主の憐れみに怒りを覚えていた。しかし主は同じようにヨナさんをその死の淵から救い出されたように、ニネベの人も救いたかったんです。このところ4章の最後に書かれています。どうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。ヨナさんはトウゴマの木が枯れれば悲しんで、ああもう死んだ方がまし、もう何回ヨナさん死んだ方がましって語ってるかわからない、もうすぐに怒って死んだ方がまし、神様死んだ方がましですね、そういうふうに言ってしまう。木が枯れただけでですよ、暑さに照らされただけですよ、それでも嘆き悲しんでいる。じゃあニネベの人たちが救われること、ニネベの人たちが、いや救いに預からずに滅んでいくこと、そのことを私がどれほど悲しむだろうか。そのことを、このことを通して主はヨナさんに語ったのです。あなたは怒るが本当にそれは正しいことか、その思いは本当に主から来ていることか、それとも自分の義を全うしようとしているんじゃないのか。そのことを私たちはたびたび主から聞かなければならない存在ではないでしょうか。そしてヨナさんは一向にだから平安が来ませんよ、ね、許せない、ニネベを許せない、主の御用をしても許せない、ニネベが憐れまれるなんて許せない。でもヨナさん自分自身が憐れまれたことも、もうこの時においては忘れてしまっている。主は何度もですね、このところにおいてヨナさんは怒っているけれども、でも6節のところで、主なる神は彼の苦痛を救うためトウゴマの木に命じて目を出させられた。いつも主はヨナさんの苦痛を救うために助けてくださった。でもその憐れみはヨナさんだけではない、ニネベの人たちに、12万人の右にも左にもわからない人たちに注がれているのです。しかしそのことをヨナさんは気づくことができなかった。そしてそれゆえに本当の平安に預かることができなかった。いつも怒ったりですね、いつも死んでしまいたい、自暴自棄に陥ったり、そのヨナさんの姿を見るときに、本当にこれは私たち自身に問えていることです。すなわちイエス様が今日のマタイ伝で語ったように、あなた方が安らぐを得る道、本当に私たちが誠の平安に生きることができる道、それは主と共に十字架を追う道であるということ。私たちが喜んで隣人を愛し、隣人を許して、そして私たちに乗せられるその十字架、時にそれは簡単なものではありません。宣教御言葉を語ること一つとってもそうです。そして今回世界宣教のですね、その現場を見せていただいて、本当にそれをつくづく知ることができました。十字架の道を行くということは決して簡単なことではありません。しかしイエス様は私に学びなさい、そのように語ってくださいます。主は招いてくださいます。私たちは今日のヨナさんのところのように、問題から逃げようとするとき、またその問題に抵抗しようとするとき、そしてその問題か、また私たちがそこの問題で起こってくるその出会いを通して他者に対してさまざまな不平不満を言うとき、私たちはそれをし続けるならば一向に平安には預かることができません。過去において許せなかったもの、今現在において引き受けることができないさまざまな出来事、皆さんの中にきっとあると思います。しかしそのことを、私たちがそこから逃げていては本当の平安に預かることはできません。そこで私に学びなさい。皆さんが見るのは主です。皆さんが見上げるのは主の十字架です。ヨナを救ったようにニネベをも救われた。その十字架の贖い、イエス様がそのニネベをも引き受けられた。私たちが今裁きを抱いている人がいるでしょうか。その人のためにもイエス様は死なれました。さまざまな問題を通して私たちが本当にこの喜んで主と共に首輝きを追うことができるとき、私たちに、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、アーメン。そして私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いとイエス様はおっしゃってくださいます。 私たちは時に十字架から逃れるとですね、不必要に苦しむことがありますよ。もう早く従っちゃえば楽だったりするんですね、信仰障害というのは。でも主は絶対に諦めませんから、しつこくしつこくヨナさんに迫ってくださったように迫られますから感謝ですですね。私たちどんなに離れようとしても、それはどんどんですね、想像してみてください。牛がですね、2匹がバラバラバラバラしてたら苦しいですよね。もうずっと首絞められた状況ですよね。でも本当に主に従った時、イエス様と同じ首輝きを負わせていただく、イエス様が隣で首輝きを負ってくださってるんですよ。その首輝きを私たちが負う時、私たちは本当に平安になることができるんです。本当の喜びに満たされることができるということ、私たちは覚えていたいと思います。そしてその時、皆さんがその首輝きを負うことが主によって恵みによってなされた時、皆さんにとってそれは決して重いものではなくなります。喜びに変えてくださるから、主がそれを全てを祝福に変えてくださるから。だから私たちは一日も早くですね、主に与えられる十字架を負うものになりたいと思います。そして誠に平安の道を歩むクリスチャンになりたいと思います。その時本当に私たちからですね、先週も友美姉妹語ってくださいましたように、内側から喜びが満ち溢れます。いつも主を賛美する信仰が溢れ出てきます。やってみましょう。祈って主に本当にそうさせていただきたいです。そこから始めましょう。主は必ずこの御言葉の通り、私たちにそれをしてくださいます。そして最後にもう一つ、私たちが世界宣教の使命をするということ、それは宣教師と共に首輝きを負うことです。宣教師と共に苦しみを担うことです。私たちは皆が近くに行けるわけじゃありません。でも私たちが今日もですね、皆さんのところに入れておきました祈りの課題を祈るとき、それが野口宣教師家族と共に十字架を負うことです。私たちは離れていても、その道を主がお許しくださってるんです。なんと感謝のことでしょうか。行って何かですね、料理作ったりはできない。かな先生直接ですね、ゆっちゃんを抱っこして面倒を見ることはできないかもしれない。でも、祈ることが何より宣教師の力になります。助けになります。そして宣教師はいろんなことで苦しんでいます。問題を抱えています。それは私たちにはやっぱりわからない。行って過ごしてみなきゃわからない。当然日本語が通じる世界に私たちは今置かれています。でも日本語が通じない、そういう場所に置かれた時に初めてわかる苦しみがあります。でも先生ご家族は本当にそこで祈りながら、そして主の使命に従順に従っておられます。そのことが私たちの本当に励みとなり、また教会の力です。それへ私たちはしっかりこの世界宣教の使命を担い、共に首輝きを追っていく、そしてそのことによって誠に平安を明かしする教会になりたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの深い憐れみと深いご愛に預かることが許されました。心からありがとうございます。主よ、あなたの首輝きを追うこと、それはとても簡単な道ではありません。肉を携えながらの私たちには本当に苦痛を覚えるものです。しかしイエス様、あなたの御言葉が今日私たちの教会に語られましたから、私たちは今日これからの地、イエス様あなたの首輝きを追い、そして誠の平安に至る道へ歩み出すことができますことを信じてありがとうございます。主よ、どうか今ここに集ったお一人お一人に、あなたが直接、あなたが愛するがゆえにその肩に乗せておられる十字架があります。主よ、どうかそのことを私たちに教えてください。そしてどうぞその十字架を私たちが離れ、そこから抵抗し逃げるのではなくして、主よ、あなたの恵みの中でその首輝きをあなたと共に追い、そして私たちあなたにいつも学ぶことができますように、イエス様あなたにいつも習うことができますように、主をどうぞ私たち玉川教会をお導きください。宣教の地にあってさまざまな苦闘を抱えている野口宣教師ご家族を助けてください。主よ、それぞれに必要がありです。そのすべてはあなたがご存知です。どうかそのところにおいて、主よ、どうか教会の捧げる祈りを聞いてください。そしてどうぞ直接先生ご家族一人一人に必要を与え、 そして誠の平安を与えてくださいますように心からお願いいたします。どうか主よ、さらに私たちが世界宣教とリバイバルの使命をあなたの首輝きを共に追っていくことができますように、私たちにその道を、またその力、祈りを私たちに与えてください。そうしてくださることを信じます。主よ、ありがとうございます。あなたの御名を心から賛美いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。